おはようございます。今井孝信です。木曜日のコメンテーターは富山大学人文学部教授の中井誠一さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日の話は
今日はね、1991年この8月20日にエストニアっていう国がね、
はい、
ソビエトから分離独立したんですよ。
はい、
ですから今日はそのエストニアのお話をしたい。
はい、お願いします。
あのエストニアっていうのはですね、あのバルト三国の一つなんですね。
はい、
有名なところではあのバルトというお相撲さんが、
はいはいはいはい、
出たところなんですけれどもね、いわゆるその欧州連合 EU にも属していて、経済協力開発機構ですね、 OECD の加盟国でもあります。
はい、
まあ、人口は132万人ぐらいで、うん、首都はタリンという綺麗な綺麗な町なんですけれども、
はい、
ヨーロッパに出かけるときにですね、まあ、日本人どんなルートで行くかっていう考えますとですね、まあ、大体はですね、はい、ドイツのルフトハンザとかフランスのエールフランスなんかを使ったりしながら行くことが多いんですけれども、
はい、
うん、ヨーロッパだけに行くんだったら、
はい、
フィンランドエアーっていうのを使ってですね、
あ
のヘルシンキっていうところに入っていくのが一番近いんですよ。
そうなんですね。
そうなんです、うん、あのフィンランド経由で行きますと9時間半ぐらいで行けますので。
あら、そうなんですね。
そうなんです、すごくあの近いんですね。フィンランドエアーに乗っていきますとこのエストニアっていうのはすぐなんですね。
はい、
でもフィンランドはあのご存知のようにですね、ムーミンとかですね、サンタクロースで有名ですけれども、
はい、
あのエストニアっていう国もですね、この北欧の国でフィンランドに劣らないようなですね、自然豊かな国なんですね。
はい、
まあ、エストニアですけれどもバルト三国の中では今申しましたように最も北の方にある国です。
はい、
通貨はあのユーロ、あのいわゆるその欧州連合ですので、
はい、
ユーロを使っている国が多いんですけども、まあ、ここもユーロを使っています。あのエストニア今申しましたようにね、日本とあんまり縁がないように思いますけれども、うん、かつてあの学会で出かけたことがあって、
はい、
なんとエストニアでもですね、何千人もの若い人たちが日本語を勉強してるんです。
あ、そうなんですね。
はいはい、で日本にはあの高い強い関心を持ってる国なんですけれども、
はい、
でエストニアの首都っていうのはタリンっていうところなんですけどもね、
ええ、
これはあの世界文化遺産になってるすごい町なんですけども、うん、中途半端なですねテーマパークよりもはるかに綺麗、
はい、
もうなんと綺麗なところだって思うほど綺麗な町で、
ええ、
世界一の美しさかもしれません。はい、まあ、夏でも北欧にありますのでちょっと涼しくって、
はい、
城壁の近くなんかにはですねセーターの壁っていうのがありましてね、
はい、
年中セーター売ってるような、まあ、年中と言いましても冬、真冬はね売ってませんけどね、
はい、
セーターの壁っていうのもありましてね、まあ、行ってみる価値のあるところだというふうに思います。
はい、
でこのエストニアですけれども、さっきソビエトから独立したって申しましたけどもですね、
はい、
古くはドイツの支配を受けてた時代があります。
はい、
でその後ですねスウェーデンの支配を受けます。でスウェーデンの支配を受けた後今度はロシアの支配を受けるっていうことになるんですね。でロシア革命があってあのロシアから解放されるわけですけど、
はい、
またですね今度ソビエトに占領されてしまいます。でソビエトに占領されるわけですけども、今度はその、ソビエトとドイツが戦争し始めるわけですよね。
はい、
ですから1941年から44年ぐらいまではナチスドイツの支配下に入ります。
はい、
またその後ソビエトが攻めてきてソビエトの支配下に入るということなんですね。
はい、
うん、長い間他国の支配下に入った国です。でそれがまあ1991年に独立するわけですけれども、
はい、
独立した当初ですね食べるものがなかったそうです。
ええ、
私の友人でね、私たちはトマト姫って呼んでる女性がいるんですけど、
はい、
その時期にですねもう食べるものがなくって、うん、みんな毎日トマトばっかり食べてたっていうことから、もうお前トマト姫やって言ってみんなでその人と呼んでるんですけれども、
はい、
まあ、それぐらいですね独立当初は苦しかったみたいです。うん、で、まあ、公用語はエストニア語っていう言語なんですけども、
はい、
大体人口の7割ぐらいこれを使っています。
はい、
実は3割はロシア語を母語としている人たちなんですね。
はい、
で一般的にですねあの日本人なんかにとってはね英語と日本語とかね、
はい、
日本語と中国語みたいに2つの言語を操るバイリンガルっていうのはなんか格好のいい素晴らしいものだっていうふうに思いますよね。
うん、そうですね。
でも実はエストニアもそうなんです。世界各国に行きますとバイリンガルの人っていうのは複雑な歴史を背負ってる人たちが多いっていうのが本当のところなんですね。
はい、
日本ではバイリンガルかっこいいけれども海外に行きますとバイリンガルはまあ違う意味を持つこともあるということで、エストニアのことなんかを考えてみますとまた言語と国家のありようっていうのを見つめ直すきっかけになるんじゃないか、そんなふうにも思ったりします。
そうですね。 まあ、この時期歴史を、ね、勉強される方もたくさんいらっしゃるかと思いますけど、エストニアもちょっとねまた勉強してみてはいかがでしょうか。どうもありがとうございました。木曜日のコメンテーターは富山大学人文学部教授の中井誠一さんでした。